こんばんは、ももすももすです。本当はですね、最初に音楽が流れるはずなんですけれども、私は音楽をなくしてしまいましたので、今回は無音でのスタートになりました。はい、豚バラジオ第11回目かな、多分11回目始めたいと思います。この豚バラジオは皆さんを眠たくするためにやっているので、いつ聞くのをやめても大丈夫です。はい、やめてもいいし、もう寝てもいいです。あと本当にね、多分ね、そんなにね、これを聞いても勉強になることなんて何もないので、本当に本当にただ寝たい人が聞いてくれたらいいなと思ってやっております。さて、時刻は午前4時、私の時間は午前4時なんですけれども、そう、最近ですね、普段はいつも必ず AM2 時には寝るようにしてるんですけど、ちょっと今日はね、起きちゃいました。起きてない寝れなかったので、曲を作ったり歌詞を考えたり、はたまた私もまたラジオを聴いたりしていて、こんな時間になってしまいました。まだなんか眠れそうにないので、せっかくだからラジオを撮ろうかなと思って、こうして一人でマイクに向かって喋っているところです。そう、今は緊急事態宣言下に置かれていますので、お外にね、出たりとか、あとあれですね、映画館も閉まってるし、図書館も閉まってるし、ねえ、いろいろ閉まってるから、必然的にお家で作業したりとか、あとパソコンで映画見たりとか、あと本を読んだりする時間がとても多いです。まあ今に始まったことではないけれどもですね、そうやって一人で、なんだろう、前まではこうね、そう、外気を取り込むために自分の足でいろんなところに行ったりしてたけど、今はこう自分の心とかの窓を開けて、ひたすら吸引するような時間が続いている感じです。そう、お話もね、人ともそもそもなんだけど、私はそんなに友達が多い方では、昔から多い方ではなく、かつそんなに友達がいないと死んじゃうタイプでもないので、意外とその人と会ったりとかいう頻度は変わってなかったりするような気はするけど、でもなんか減ったような気がするのは制限されているからだというところです。まあどっちでもいいんですけどね。そんなことはさておいて、今日は、あ、そう、あとね、気づいたのが、こう、なんだろう、こう本とか映画とかを読む機会が前よりも格段に増えて、いろんなことを学ぶんですけど、学べば学ぶほど 自分が何も知らないんだってことに気づいて、かつあとね、すごいそれでいいことがあったのが、こう日常生活においてうわってうわってなるようなことが起きた時に、あ、これあの小説で読んだあのシーンと同じだっていう風になって、こう意外とすんなりそれを受け入れることができたのが良かったな。こう一回小説で勝手に経験したような気持ちになってるから2回目みたいなね、気持ち、なんか気持ちって2回ぐらい言っちゃった気がする。あ、今ので3回になった。まあいいか。なのでこう案外ね、全然なんかなんだろう、私はあんまり読まないけど、なんだろうな、そのな、何がなんだかわからないなわかんないけど、この小説を読んでも自分の身には何も役に立たなそうだって思っても、読んでみると意外とね、そんなことなかったりするので、あと人からね、おすすめされてたものとかを最近よく見たり聞いたりする。幸い私の性格はそんなにその嫌いなものとかがないので、嫌いなものとか苦手なものとか、これ苦手だからとかないから、何でも聞けたり読めたり見れたりするのがラッキーだったと思いました。はい私だけじゃないかもしれない。なんかでもたまに人から勧められるの嫌いっていう人もいるから、まあわかんないけど、何でもそれぞれだよね。みんなね違ってみんないいですよ。で映画を見て、音楽聴いて、小説読んで、曲を書いてと、すんなりいけばいいんだけど、そんなに毎日曲もね新しく思い浮かぶものでもないから、一生懸命ひねり出して何か新しいインスピレーションはないかと、私はもう空気になって、いろんなフィクションの中を徘徊しております。さて、だんだん眠くなってきたんじゃないかな、このお話。すごい眠くなるお話してる気がする。でも今話してたことが最近の気づきだから、今後の人生も多分いっぱい本とかを読みたい、映画も見たいし、あとね、それを考えてる時にどんだけいろんな知識とかを得れたとしても、私はすぐに忘れてしまうし、いつかこのねえ、この体はなくなってしまうものだから、ちゃんとアウトプットしておかないとって思いました。ということで、最近なんだろう、私が読んだ本とか映画のお話をしつつ、そう、あとあれです、お便りをね少しいただいているので、それを読みつつの回にしていこうかしらと思っています。 ゃあね、私ね、全然これ撮ってないからね。あのね、ごめんなさい。シンプルにごめんなさいって思っちゃう。最後に撮ったのいつだったのかをまず調べようと思います。自分が、そういえばこのラジオを撮る間に配信ライブ、ミニ配信ライブをやりましてですね、それもね、見てくれた人はありがとうという気持ちでおります。ちょっと待ってね、今ね、いつあげたのか確認しながら上の空で喋ってるんで、2月4日ね、2月4日にあげた。 OK、 じゃあちょっとお便りも読んでいこうかなと思います。豚バネームネクロさん、ももすさん、こんばんは。ねんねこねんねのショートバーミュージックビデオ視聴しました。現在はショートバーのみの公開となっておりますが、フルバーの公開もお楽しみに待っております。あ、全然豚バラジオ撮ってなくてごめんなさい。突然ですが、ももすさんにお聞きしたいことがあります。自分は嫌なことが起きたとき、そのことから目を背けて忘れようとしますが、ふとしたときに頭をよぎり、思い出してへこんでしまいます。ももすさんは嫌なことが起きたとき、どのように対処していますか？ほう、嫌なことが起きた、そうだな、嫌なことが起きたとき、まずね、嫌なことが、やっぱり一番解決させてくれるのが時間なんですけど、そんなに待ってられるほど私たちの心は頑丈にはできていないから、まずね、とりあえずね、私は自動販売機で炭酸水を買って一気飲みします。炭酸水を買って一気飲みして笑います。はははは、嘘だろって言って嘘だろって言って笑います。最近はそうだったな、最近は。それでめちゃめちゃ歩きます。いつもその時は多分2時間ぐらい外を歩きました。あとはもうこんなにね、朝4時半まで起きてる人間が言っちゃダメなことなんだけど、規則正しい生活をするのが一番です。あと、もし女性だったら、だけど私、あ、そう、これ本当にね、すごくおすすめなんですけど、嫌なことがあったら絶対に顔のパックをするようにしてて、そう、これ本当におすすめです。だからね、モモスは嫌なことがあるたびにお肌が綺麗になっていくんですよ。で、お肌が綺麗になったら次の日ちょっと元気出るじゃない。それ、これがすごくおすすめです。あと、簡単な化粧品を買うとかね、一つだけ。でも男性でもね、多分顔のパックってしたらお肌綺麗になったりツルツルになるのでいいと思います。あとはもう本当にどうしようもない時はもうどうしようもないなって思って諦めてもうもりもりご飯食べたりとかするといいと思います。 これがモモスの解決方法です。私が生み出したのはこれだけ。でもやっぱりどうしてもダメな時ってあるからね。まあいつまでも悲しみ続かないです。悲しい時はパックをしようということで、次のメールを読みましょうか。ブタバネームみおりんさん。好きな人ができてもうまく話しかけられません。もしちゃんならどうしますか、教えてこのメールが来てからね、結構経ってるごめんなさいごめんなさいごめんなさい。もうね、声が実ってることを祈って考えよう。好きな人ができるって素晴らしいな。好きな人ね。私もわかりませんそういう場面になったことがあんまりないかもしれない。なんかすごいですね、羨ましい。好きな人ができる、好きな人ねなんかずっと同じこと言って、好きな人、ちょっとももすには分かりません、ごめんなさいごめんね。でもきっとうまくいくように願うぞ。願いました。はい、願い終わりました。あと奇妙な、なんだっけ、モンスね、ツイッターで募集したんですよ。なんかなんだっけ、不思議な経験をした人のからのメッセージ求むみたいなやつ、自分で書いて忘れちゃったけど、それにメール送っていただいてるので読もうと思います。ありがとうございます。ブタバネーム山瀬さん。モモスさん、こんにちは。私は小学生の時 UFO のようなものを見たことがあります。それは横から見たら台形になるような円、これなんて読むんだろう、円錐でやってた、円錐の上の尖ったところを切り落としたような形でエメラルドグリーンに輝いていて、とても綺麗なものでした。一緒にいた母親に見てあれと話しかけた瞬間、何かに引っ張られるようにものすごいスピードで落ちていってしまいました。それの正体は未だに分かりませんが、もう一度見てみたいなと思います。何それ、すごい、もう素に返って驚いちゃった。いや今も素だけど、すごい、私三島由紀夫の美しい星という小説が大好きなんですけど、その小説は埼玉県の飯能市に住む家族、4人家族なんですけど、がそれぞれある時、私今結末言いそうになっちゃった、危ない。ちょっとそれにもね UFO が出てくるので、ぜひ読んでみてください。もうこの話とリンクするようなところはとてもあると思います。私の祖母は飯能市に住んでいて、その美しい 腰に出てくるあの山、天南山って言うんですけど、その山に何度か登ったこともあったりとかしていて、個人的にすごくゆかりのある土地を舞台にした私が大好きな SF の小説なので、多分この世の中で一番好きだな。そう、ある一家がね、突然ね、自分が地球人ではなくて宇宙人だって気づくんです、それぞれで。みんな4人いるけど、火星人、木星人、水星人、金星人の4つの星バラバラなんだよね。本当にね、その小説大好きなんです。はい。あと映画にもなっていて、その映画も素晴らしいので、ぜひあのリリー・フランキーさんと亀梨さんとか、あと橋本愛さんとかが出てて、とっても美しい映画で、その映画のあのあれです、あれです、あの思い出せない、サントラ、サントラもすごく美しくて、一時期それしか聞いてなかった時期もあるぐらい、おすすめです。いいな、私も UFO 見たいし、 UFO に迎えに来てもらいたい。それまでに全部終わらせなきゃって思う。いろんな曲を書いたりとか、歌詞を書き終わったりとか、っていうことを思いながら生きております。ちゃんとね、いろいろ残さなきゃって思う。ということで、次のメール読もうと思います。豚バネーム、ちりゅうさん。ももさん、こんばんは。先日の YouTube のライブ素敵でした。いつの日か生で見たいものです。さて、超常現象と呼ぶには大げさな感じもしますが、何年も前に夢と自宅に現れた黒い人が印象的です。まずは夢の中、僕は朝起きて身支度を済ませ出かけようとしていました。ドアを閉め、鍵をかけ、振り返るとそれが視界に入ったのです。人の形をした真っ黒な何か、目の前を歩いて横切りながらこちらを見て笑っているように思いました。恐怖を感じたところで夢を終わります。次明け方だからめっちゃ噛んじゃう。次つひどい。次に自宅の中、夢を見た数日後だったと思います。洗面所で手を洗っていた時です。僕の後ろを何かが横切り、大きな影が一瞬僕の背を覆いました。直感的に夢であったあの真っ黒な何かだと分かりました。怖くなって手も拭かないまま家族のいるリビングに走ったのを覚えています。オチも何もない話ですが、夢と現実両方に現れた、それは一体何だったのか、時折ふと思い出して考えてしまいます。それでは、ももすさん、今後も活動楽しみにしていますね。これもしかして黒い人はこのメールを書いている方なのではないかとちょっと思ってしまったねえ黒い人、でも人なんだね。夢の中に、夢の中で起きたことが正夢になったりすることって皆さんはありますか？私はあんまりないな。でもなんかこの今生きてる 時間、この夢の中も夢を見ていない時も、なんかまあどっちも夢である可能性もあるなと思って、なんか生きています。長い夢の中を、なんか長い夢を見てるみたい。結構現実が非現実になる時も、非現実が現実になる。ちょっとお話下手だったわ現実が非現実に思える時も、非現実が現実に思える時もあるけど、それはどちらも同じことですよね。表裏一体ってこのことだよね。だってさ、コインもさ、裏と表が存在するけどさ、裏も表も一つのコインだもんね、みたいなことを夢と現実にも思ったりします。ちょっと不思議な話だから、その黒い人も同一人物だったんだろうね、多分何だったのでしょうか。真相は神のみぞ知るといったところでしょうかさて、いやー、そうだな、もしもそういう、なんだろう、超常現象というか、こう、その霊的な、あんまりその、なんだろう、多分幻覚なんだけど、そういうのを見たことはあるけど、口に出すと怖くなっちゃってちょっと言えない。さすがにこの時間に一人で、でも猫もいるけど、一人でね、こういう話をするのはちょっと、私もだんだん怖くなってきました意外とね、ちょっと純粋なところがあるので、ということで、もうそろそろ30分を迎えてしまうね。なのでそろそろ締めのトークに入っていきたいと思います自分でちゃんとね、締めというふうに宣言して締めを取るところがいいところなのかもしれない。私も早く寝なきゃいけないのにさ、なんか怖い超常現象のことを話してたら、なんか余計になんか瞳孔が開いてきた気がする。瞳孔が、あ、でも眠くなってきた。すいません、あくびしちゃった。すごく眠くなってきた。じゃあ、なんだろう、最近、あ、じゃあ最後に最近読んだ、あの軽く読んだインド神話の面白い人の話をします。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待って、間に合うかな。あ、残り1分しかない。いた、無敵の英雄神クリシュナすごいんです。ドラゴン素手で退治するほどの怪力と武勇誇り、女性を魅了する美貌の持ち主、そして成人してからは1万6000人もの妻を満足させた、すごい男がいるんです。そしてですね、彼の最後はですね、彼の唯一の弱点である左かかとに、仲間がね、こう間違えて矢を放ってしまって死んじゃったっていう、このお話が私の最近のお気に入りでございます。ということで、皆さん眠くなったでしょうか。ちょっと今回は不思議な回だったのかもしれない。また気が向いたら撮るので、皆さんぜひ恐竜の背中の投書箱にメールを送ってください。それでは、聞いてくれてありがとうございました。おやすみなさい。